今日はルカの福音書第17章20節から37節です。このところでは神の国の到来が語られています。20節にパリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ね、イエス様は神の国は目に見える形で来るものではありませんというふうに答えられたわけです。実はこの神の国ということに対してパリサイ人たちの考えとまたイエス様が言われていることは全く違うものであるということです。パリサイ人たちは言うなれば万軍の主が天の御使いたちを率いてこの世にやってきて、そしてローマ政府を倒してもう一度あのダビデの時代のように自分たちの国を建てるということを彼らは期待していた。言うなればこの世に神の国ができるということを彼らは望んでいたわけです。ところがイエス様は目に見える形で来るものではないということをはっきりと言われたわけです。神の国は肉眼で見えるものではない。しかも21節を見ると、神の国はあなた方のただ中にあるのですと、そう言われたわけです。あなた方のただ中にある、言うなれば神の国の到来というのは私たちの心の中に神の国が実現される。この神の国と訳されているギリシャ語バシレヤというのは神が支配するという意味があるわけです。王国は王が支配する、神の国は神ご自身が支配される。やがてはキリストの再臨、そして地上での千年王国。でも今の現実の私たちにおいては、イエス・キリストが私たちの心の中に入ってこられて、私たちの心の王座にキリストが君臨してくださって、私たちを支配し、そしてまた私たちを導いてくださる。ですから私たちが自分の心の中でキリストを王とし、キリストに従っていくならば、それは私たちの心が神の国に全く変えられるということになるわけです。弟子たちは見たいと願ってもそれを見ることはできない。23節に、人々が見よあそこだというふうに言っても言ってはいけないということを言われたわけです。実はそうしたもだすものが終わりの時代に出てくるということであるわけです。ですから私たちがそれがまことの再臨のキリストであるのか、それとも偽物であるのか、私たち自身がこのキリストを自分の心に王として迎え、そしてまたこのキリストに従うことによって明らかになる。人の言葉に惑わされてはならないということであるわけです。そしてそのことは24節に、稲妻がひらめいて光るのと同じようになる。それは誰の目にも明らかになるということです。一部の人だけが、あ、キリストがここに来たとか、いや、あそこにいるとか、そんなものではなくて、稲妻が光るときに、誰の目にもそれは明らかにされているように、はっきりとキリストの再臨がわかるということになるわけです。しかしその前に重要なことが25節にあります。まず人の子は多くの苦しみを受け、そして人々に捨てられる。これはキリストの十字架、そしてまた葬り、完全に死んでしまう。イエス様が私たちのために十字架にかけられて、そして私たちが今日使徒信条で告白しているように葬られた。 それは私たちの罪の許し、救いということを意味しているわけです。ところが27節や28節にはノアの日、またロトの日というのが出てくるわけです。その2つに共通しているのは、人々は食べたり飲んだりしている、言うなればこの世のものによって満たされる欲望の世界に生きている人々の姿があるわけです。そして神様はまさにその欲望に取り憑かれた人たちを滅ぼしてしまう。ノアの時代には洪水、じゃあロトの時はどうか。29節には火と硫黄が天から降ってきて、ソドム、ゴモラが滅ぼされてしまった。キリストの再臨の時にはまさにそういうことが起こるということをイエス様は言われているわけです。31節には屋上にいる人は家に家財があっても持ち出すために下に降りてはいけません。ああ、自分の大切なものが家の中にある、持ち出そう、そうしてはいけないということです。それは火事が起こったり、大地震が発生したりするときには、もうまず逃げろと今も言われているわけです。再臨の時も同じです。32節には、ロトの妻のことを思い出しなさい。ロトたちが逃げていく。山に逃れようって言って、そして後ろを振り返ってはならないと言われたんですけれども、なんとロトの妻だけが後ろを振り返って潮の柱になってしまったというのが創世記に記されてあるわけです。私たちはこの世のものに心をとらわれてはならない、この世のものと一緒に滅んではいけないということであるわけです。33節に、自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。自分の命を救うっていうのは、もっと分かりやすく言うと、自分の肉の命を助けようとするということです。しかしそんなことをしていたら失ってしまう。じゃあ大事なのは何か。最後に、命を保ちます。実はこの命は別の言葉で言うと永遠の命ということであるわけです。私たちは肉の命を保つのか、それとも永遠の命を保つのか、それを選ばなければならないという時が必ず来るということであるわけです。選択しなければいけない、その時に私たちは永遠の命を取るということを選び取るならば、私たちは永遠の救いに預かっていくことができます。34節35節には、一人は取られ、一人は残される。なんでこんなことが言われているのか。実はイエス・キリストが天から再臨される、来られるという時に、実は天に引き上げられるという出来事が起こるわけです。それはテサロニケの手紙の中に出てきます。難しい言葉で言うと空中軽挙、空中に引き上げられる。一人は取られるというのは、この地上から引き上げられるということであるわけです。しかし一人は残される、もうこの地上にとどまって天に上げられない、残ってしまう。それは何を意味するかっていうと、滅びということになるわけです。この世と一緒に滅んでしまう。しかし私たちがイエス・キリストを信じて、そしてまたキリストを王として心の中に迎え従っていくならば、私たちはキリストと共に携え上げられるということになるわけです。花婿の婚礼の話をイエス様はされましたけれども、夜中に婚礼がある、 10人の乙女が待っていた。5人は油を持っていた。しかし残りの5人はそうではなかった。花婿が来るっていう時に油は絶えてしまって火が消えた乙女たちは迎えには行けなかった。しかし油を持っていた乙女たちはその花婿の婚宴に入っていくことができた。その違いがやがての時には起こるわけです。まあ、37節に弟子たちは、それはどこで起こるのですか。そのどこでということに対して、イエス様は死体のあるところっていうふうに不思議な答えをされたわけです。なんでこんなことを言われたのか。まあ、この死体というのをどう捉えるかが問題であるわけです。もしこの死体っていうのをキリストの死体、十字架と考えるならば、その十字架によって、そしてその後のよみがえり、復活ということを考えるならば、私たちはキリストの十字架によって罪が許され、そして復活によって私たちに永遠の命が与えられている。そしてそのことを信じるならば、私たちは天に引き上げられていくということになるわけです。しかしそのことが信じられないならば、地上に残されて、この世のものと共に滅びに行ってしまう。神の国は、ただあなた方の中にある。今自分は何を信じているのか、そして誰に従っていってるのか、そのことが問われることではないかと思います。私たちはイエス・キリストを信じ、そしてまたキリストが来られる、そのことを何よりも待ち望むものとさせていただきたいと思います。